おはようございます。高原剛一郎です。さて、街はすっかりクリスマス一色という感じですね。ところで、街中で見る看板は X マスと書いてありますね。 X って一体何なんでしょう。実はあの文字は英語の X じゃないんです。ギリシャ語のキーという文字なんですね。そしてこのキーというのはクリストス、すなわちキリストの頭文字なんです。X マスとは、キリストがこの世に来られたことを記念するお祭りっていう意味なんですね。このキリストの到来の意味をとてもわかりやすく語った聖書の箇所があります。そこにはこう書かれています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。キリストとは一体誰でしょう？この宇宙万物を作られた神の一人子です。この一人子の神が人間となってこの世界に来てくださいました。この人となった誠の神をイエス・キリストって言うんです。ではなぜ神はイエス・キリストをこの世界に使わされたのでしょうか。第一に、人類と連帯するためです。イスラエルという国の情報機関にモサドという組織があります。サイズは小さいのですが、とても優秀な情報機関です。あの小さい国が今まで生き延びてこれたのも、このモサドの働きが一役買ってると思います。先日私は、このモサドの元情報員の書いた手記を読みました。彼はある国にスパイとして潜伏していたのですが、情報がイスラエルに漏れてるということが分かり、スパイ探しが始まるんです。彼は生きた心地がしません。ひたすらバレないように振る舞いますが、スパイ容疑をかけられた人たちの最後を見てゾーッとするんですね。すさまじい拷問で、なぶり殺しにされていくのです。明日は我が身かと気を失いそうになる中で、ひょんなことから、もう一人、味方のモサド要員が潜伏しているということに気がつくのです。彼は、プロ中のプロでした。そして、この国から自分を脱出させるために、本国イスラエルから使わされたスパイだ、とわかるんです。それがわかった途端、彼の恐怖心は沈まるんですね。恐怖はあるんですが、落ち着くことができるんです。なぜなら、頼もしい味方がすぐそばにいると分かったからです。ミッションインポッシブルを地で行くような話ですが、私はなんとなく分かるような気がするのです。孤立無援の世界で自分を真に理解してくれる味方が一人でもいるっていうことは、なんと勇気を人に与えてくれることでしょうか。そういう味方をたった一人でも持ってる人は、なんとゆとりを得ることができるんじゃないでしょうか。ところで、神様から離れた人間は、神と断絶してるだけではなく、お互いに断絶し、孤立し、信じ合える仲間が本当に少ないんじゃないでしょうか。しかし、人の魂の本当の本国である神様のもとから、あなたを支え、勇気づけ、励まし、ピンチから救い出し、本国に連れ戻すために、キリストは密かにこの世に潜伏してくださったのです。キリストは何のためにこの世に来られたのでしょう。あなたと連帯し、あなたを救い出すためなのです。第二に、この世に使わされた救い主はなぜ一人子の神でなければならなかったのか、ということです。それは、一人子の神だけが、誠の神様を正確に解き明かすことができたからです。人間には宗教心というのがあると思うんですね。それは人が神に作られたことの痕跡の一つだと思います。しかし人間の宗教心が創造した神っていうのは、ことごとく屈折してます。なぜなら、人の心が歪み、歪み、ひねくれてるからです。 人間の考え出す神々というのは、大体両極端だと思います。一つは、いつもたたりや呪いで人間を怯えさせるような存在です。罰を当てたり、因縁をつけたり、やれ方角が悪い、墓石の形や日取りで怒ったり取り付いたりする神々ですね。もう一つの極端は、何をやってもニコニコと笑って許してくれる神々です。何を信じていようが、誰を信じていようが、とにかく信じているという一点で、全部水に流す神々です。何でも往来の神々です。どんな神を信じるかは、信じる人の好みで選ばれていますが、しかし、真理は一つです。神はそんな方ではありません。神を正確に証しすることがおできになった唯一の方、イエス・キリストによるなら、この天地創造の父なる神は、正義の神です。罪を徹底的に憎む神です。と同時に、罪を憎むけれども、罪人を憐れまずには折れない神なのです。罪を憎むのは、罪が人を地獄に落としてしまうからなんです。人間を愛するがゆえに、人間をダメにしてしまう罪を何よりも憎まれる神なんですね。第三に、なぜ一人子の神がこの世に来なければならなかったのでしょうか。それは、一人子の神の自己犠牲だけが、未知の心を動かすことができたからです。私は以前、元ヤクザのクリスチャン、高原さんの証をテレビで見たことがあるのです。彼は道を踏み外してヤクザになりますが、それをやめたいと願うようになります。きっかけは、子供が生まれたということです。お子さんは学さんというのですが、知的障害のある方でした。この子のために、真っ当な道に戻ろう、堅気になろう、そして組織から抜けるために、覚醒剤を打って破門になるんです。しかし、破門になった後も、その薬がやめられなくなってしまうのです。完全に行き詰まってしまった彼は、ある日、学さんに聞きます。お父ちゃんと一緒に死んでくれるか？うん、お父ちゃんと一緒だったらいいよ。実は死ぬってどういう意味なのか、本人分かってなかったんですね。彼は息子の首に両手をかけて締めようとします。しかしその時に息子さんがニコって微笑むんですね。これから始まることはいいことに違いない。お父さんが自分に対してひどいことをするはずがないという信頼が生んだ笑顔です。その笑顔を見たとき、彼はどうしても首を絞めることができなかったと言います。愛する子供を自分の手で苦しめるなんて無理だって言うんですね。当然です。しかし、神はこの一線を越えてくださったのです。ご自分の一人子、イエス・キリストをあの十字架の上で裁いてくださったのです。それは神にとってどれほど辛い痛ましいことであったことでしょうか。しかしこれだけが罪人が救われる道だったのです。罪ある者が許されるためには罪なき者が身代わりとなって裁きを引き受ける以外になかったんですね。キリストはその裁きをすべて飲み干し、墓に葬られ、三日目に復活なさいました。それはあなたに永遠の命を与えるためであったのです。どうぞキリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。これこそがクリスマスを本当の意味でお祝いすることになるからです。心からお勧めしたいと思います。